こんにちは。ヤンキャン FM はニューヨークと東京に住むエンジニア2人でお届けする雑談系テックポッドキャストです。ひさきゃんです。最近の流行りはワンピースの革命軍のベロベティです。
あ、こんにちは。リホヤンです。最近のハマりは好きです。
こんにちは、あ、ごめんなさい。あ、
どうぞ。
こんにちは、MK 拓也です。今日ゲストでお邪魔してます。最近の流行りは、パーソン・オブ・インタレストっていうドラマを U-NEXT で見てて、もう10年以上前のドラマなんですけど、未だにめっちゃ面白くてハマってます。お願いします。
やった
ー、イエーイ。
今日、急遽ゲストをお呼びいたしました。なんとお呼びしたらいいですか？拓也さんでいいですか？
あ、MK さん
で。MK でお願いします。
MK さん、ごめんなさい、 MK さんで。じゃあ MK さん、はい、そのパーソン・イン・
パーソン・オブ・インタレストっていうドラマ。
パーソン・オブ・インタレストってどういうドラマなんですか？
なんか海外ドラマでニューヨーク中に監視カメラが設置されていて、でそれは実はつながっていて、めっちゃ市民を監視とか盗聴とかしていて、それでこうなんつうの、犯罪を予知するんですよ、 AI が。
めっちゃありそう。今
犯罪をこう止めに行くみたいなドラマで、2011年のドラマなんですけど、このチャット GPT 時代に改めて見ると面白いなと思って。
あれみたい、あのジョージ・オーウェルのさ、
そう、
ね、1984みたいな、1984だっけみたいな世界ですね。
198なんとかですね、はい。
数字思い出せない。リホヤン見たことある？
ニューヨーク。うちも今ニューヨークだったら見たいなと思った。
ニューヨークってだから 10年ぐらい前のニューヨークが舞台ですよ。
おお、
気になる。
これ長い、それ見なきゃじゃん。
見なきゃですね。
ってことはまあ、監視社会を描いているってことか。じゃあ結構ディストピアな感じなんですか？
ああ、まあ、ディストピアっていうかなんだろうな。まあ、なんか、でも監視されてることは市民には伏せられているから、こう、なんつうの。ディストピアっぽい感じではないですね。
へぇー。
けど結構アメリカ。
アメリカは。
アメリカは結構なんか文化として、日本ってあまり監視社会とか監視っていうのがめちゃめちゃ日常生活とかのワードで出てこないけど、アメリカはすごい自分たちが監視されてるっていうのに、うちが知ってる範囲でニューヨークとか、ちょっとだからアートチックな人とかになるかもしれないけど、かなり監視されてることに興味があるというか、自分たちは監視されてるっていうのが普通に会話出てくるんだよね。だからなんか、意識高いかもしれない、監視への。なんか。
はいはいはい。
なんかなんだっけ、あれ、なんかさ、
法律があって、ニューヨークでは確か、知らない人を勝手に撮ったら、まあ、それこそ映っちゃったりとかしてるときに、ちゃんと許諾取らないままこうやって SNS とかに上げたら、確か向こうから訴えられるというか、お金を取れるっていう法律があったりするんだよね。だから割とその監視に関しては結構、みんなセンシティブな話題、サベランスについては結構センシティブな話題なんだなって思うけど、日本はどうなの？ちなみに。
誰も見られてないと思ってるけど、私はめっちゃスマホに会話聞かれてると思ってて、なんか、一度も入力したことない単語の商品が Facebook の広告とかに出てきたりするから、これ絶対聞いてただろうみたいな、私は思ってる。MK さんはどうですか？
僕はそうですね、そのひさきゃんさんの言ったような広告出てくるみたいなのもそうだし、あとあれですね、会社のパソコンは普通に監視されてるんで、日々何をググったかとか全部記録されてんだよなって思いながら仕事してますね。ちょっと意味合い違うけど、
まあ確かにそうだけど、私気にしてないかも。
僕も気にしてない、気にせずに。
気にしてないでツイッター見てますね。
ツイッターとかしてるけど。あ、刻まれてるな、みたいな。
ね、見られてますよね。
見られてますよ。
面白そう。待って、ね、はい、じゃあ、まずは流行りの話で、リホヤンはスキーって言った？
うん。そう、10年ぶり くらいに誕生日にアメリカの上の方の山にあるスキーに行ってきたんだけど、スキー場に。
おお、おめでとう、お誕生日。
ありがとう。で、その、あの10年ぶりでも滑れるかなと思って、頭の中は10年ぐらい経ってたけど、経ってなくて、もう昨日ぐらいだったから行ったら、あの失敗して、あの全然、中級コース、もともとちょっと滑れたのに、あの急に10年ぶりに中級コースに行ったら何も滑れなくて、こけまくって、あの、途中に、あの、なんだっけ、あの、警備員みたいな人が滑りに来て、お前は何やってるんだ、みたいな。お前のと、お前今早すぎるぞとか言われて、うちもともと中上級だったんですよみたいなこと言い訳しながら、スキーの板外してちょっと歩きて歩いて帰るみたいなことしてたっていうのが。
やばいって。やばいって、久しぶりに。
アメリカで。
中級コース行く。その、私はそのマインドがちょっと、
なんか、
できない。
なんかニューヨークから近いから、混むんだよね。混むから、最初からゴンドラ乗って上行っちゃった方がいいじゃんとか言って10年ぶりなくせに上まで行って、あの撃沈して、そう、あ、後ろで子供たちにスイスイスイス抜かれながら、あの警備の人に、いやお前には早いってみたいなのをめちゃめちゃ説教されるっていう話をした。
おおの、しかも英語ででしょ。
もちろん、あなんかもっとイージーなところに先に行けとか言われてメンタルが
おもろ。
はい。
MK さんはちなみにスキーされるんですか？
スキー、そう、僕も10年ぐらい前に。
ああ、じゃあ、ぜひ初級コースからでお願いします。
そうですね。絶対初級コース。なんなら初心者講習から行くと思います。
あ、北海道、北海道ご出身ですよね。
はい、北海道出身なんだけど、あれですね。僕、北海道の千歳出身だったんで、あれなんですよね。その地域によって、その、体育でやるウィンタースポーツがスキーなのかスケートなのかっていうのがあって。
何それ面白い。
僕のいた千歳はスケートでした。
じゃあスケートはできるんですか？
まあ、できる
はず。今ちょっと目線がこう横にな
ったけど。めっちゃ苦手でしたけどね、
スケート。すごい。面白い。そんなことがあるんだ。
そうなんですよ。
イサキャンの、
あ、ごめんなさい。このグラウンドはスケートリンクになるんですよ。
かっこよ。え？
よくない？めっちゃよくない？
え、庭？え？グラウンドがって砂じゃないですか。その上に氷を張るんですか？
あ、そうですそうです。業者さんが来て。
え？逆にあのなんていうんですかね。その運動場が使えなくなるってことですか？普通の。運動とかはできない。
そうですね。でもどっちにしろそれは雪で使えないんで。
そっか。
はい。
面白い。
前提が面白い。
めっちゃいい話聞いた。
そう、
知らなかった。おもろ。
リサキャンの。
うん。
ハマりは？なんだっけ？
ワンピースの革命軍の革命軍の一番くじが今やってて。
うん。
革命軍だけ出てくるくじがやってて、私、革命軍の中だったら、ベロベティさんっていう人が好きなんだけど、が女性のリーダーで、あの、コブコブの能力、身の能力者で、人々を鼓舞する、エンカレッジする能力持ってて、あの、
あんま出てきてないよね。
いや、そんなことない。そんなことない。そんなことない。民衆を導く自由の女神みたいな旗を持ってるんですよ。で、その旗を振って、みんなを鼓舞すると、行け、頑張れみたいなことやると、みんなが、うおーってなるっていう。すごい便利なんじゃないですか。で、見た目もかっこいい、セクシーで強い女性、ドン。で、くじやってて、ベロベティ様の何かが欲しいなと思いつつ、あの何も当たってないモーリーのグッズが当たって、まあ、モーリーはあの大きい
モーリー
も大きいなんか土の中をになんか空間を作ったりできる子なんだけど、私もモーリー大好きだからモーリーとりあえずゲットしました。でもベロベティも欲しいですし、リンドバーグも欲しいです。この話 MK さんに伝わってます？
まあ、伝わってないけど大丈夫です
ワンピースにハマってて、ドハマりしてて、はい、そう、ワンピースのキャラの話でした。はい、じゃあ。
ワンピースって、あ、
何？
え、ワンピースのカードゲームやらないの？今めっちゃ流行ってるよね。
私、まず、一般的に、私、紙が好きなの。で、
カードゲームいいじゃん。
コレクション癖があるのよ。で、若干引きがいいから、結構いいカードを多分引いてしまうのよね。で、それで沼ることが、見えてるので、年収10億くらいになったら始めようと思ってます。
そう。
今、歯止めをかけている。なんか、
今、流行ってるよね。
めちゃくちゃ流行ってて、もうブースターパックっていう、その、ランダムのカードが入ってるやつが、ほんと、ちょうど、昨日、一昨日くらいに発売されたばっかり、で、多分今みんなすごいゲットしてる感じ
だし。なんか、
うん。
あ、そう。ニューヨークっていうか、うちが住んで近くに、まあ、三つ輪っていう日本スーパーがあるんだけど、そこに新しくなんか、レストランみたいなとこ潰れて何できるのかと思ったら、ワンピースカード専門のバトル店みたいなのできて、しかも土日ぐらいめちゃめちゃもう、アメリカの、やっぱ漫画好きたちが、めちゃめちゃ人混んでて、ここ何だみたいな。何が起きてるんだと思ったらみんなでカードゲームしてるっていう場ができてて、こんな流行ってるんだっていうのを実感しました。い
や、流行ってる流行ってる。
アメリカ
で。池袋とかにも、そのワンピカードをやる会場みたいなのがあって、そこで対戦したりとかできるし、ワンピースの実写版でゾロ役だった真剣佑めちゃくちゃ強くて、大会とかで優勝してるのね。あの人、ポケモンカードも3年連続優勝したりしてるから。そうそうそうなんです。だから、ワンピースカードで強くなったら、真剣佑と対戦できるかもしれないっていう希望を抱きながらみんな多分やってる。うん。でも本当に沼で、会社でも流行ってて、なんか、ワンピースカードっていう単語を出したら、おしゃべりが止まらなくなる人がいるらしくて、その人にはちょっと声をかけないようにしよう。または、ゾロかサンジかゼフのカードがあったらいただこうという気持ちでございます。はい、以上です。
なるほど。ワンピースカード、そう、ポケモンカードについてワンピもすごい今流行ってるっていうのを、アメリカでもね、流行ってます。
ね、そうだね。あれって、本当に沼だね。みんなハマっちゃうんだろうね。いやー、いいビジネス。ワンピース最高。
はい。
うん、
じゃあ今日は流行りで、
はい、
ね、長くなっちゃったけど、
はい、
MK さんに来ていただいたということで、私たちの鉄板ネタ、エンジニアになったきっかけを聞きたいと思います。
イェーイ。
お願いします。
これはい。ちょっとこれ、なんでこれにしたかっていうと、私たちのポッドキャストの最初のエピソードがどうやってエンジニアになったかみたいな、最初のインターネットとの出会いとか、その HTML とどうやって出会ったかみたいなのを、まあ、ほぼ私とリホヤン初めてくらいの、初めてっていうか3回目ぐらいに話したぐらいの勢いで喋って出したのが最初のエピソードだったんですよね。
はい。
なんかそれを今再現しているって感じです。
なるほど。
喋って、
なんか、
ほぼ初対面みたい。はい。
ちょうどそういえば3月ってウーマンヒストリーマンスだっけ、女性の国際記念デーとか3月8日とかにあったりとかする流れで、そういえば昔何年前か忘れたけど、そう、私がエンジニアになるまでみたいな、なんか女性がノートを書くっていうムーブメントが一回流行った時があったりとか、なんかちょいちょい自分がエンジニアになるまでを、何回も、やり続けてきた。ので、あとやっぱこれ人の話聞くのすごい面白いエンジニアになったきっかけとか聞くの。ので
ね、
今日は MK さんの聞けたらいいなと思ってます。
あ、了解です。
じゃあ、もうゼロからお願いします。ゼロから。
ゼロ。そうですね。なんか IT エンジニアになったきっかけと、あとは、まあ Web 系のエンジニアになったきっかけっていうのはなんか別々にあるんですけど。まず IT エンジニアの道に進もうと思ったきっかけから言うとあれですね。なんか、小学校ぐらいからずっとなんかネトゲにハマってたんですよ。
わお。
なんかチョコットランドとかやってたんですよ。
すいません。二人とも今わからないの顔しているんですけれども、チョコットランドってどういうゲームなんですか？
あ、どういうゲームなんだ？なんか MMORPG じゃないですかね。なんか、
うん。
まあなんかなんだろうな。剣と魔法の世界でワイワイみたいな、多分そういうゲームだと思うんですけど、
うん。
それ
世
に
代
入
だ。
っていって、で、なんか、それパソコンが得意な小学生をやってて、で、ただ小学生の頃はなんかこう、なんて言うんだろうな。ゲームをするための道具としてのパソコンでしかなかったんですけど、で、両親にもゲームばっかりしてみたいな風に言われてたんですけど、だから中学生になると、そのパソコンを使った授業とか、パソコンを使った課外活動みたいなのが出てきて、なんかこう、生徒会でなんちゃら新聞作るとか、修学旅行の行ってきました発表をパワポで作るとか、なんかあったじゃないですか、そういう授業。
うん。めっちゃありましたね。
で、そこで、パソコン得意な中学生として、こう、なんていうんですかね、周りの人に教えたりとかしてて、そうするとすごいなんか感謝されて、なんかこう、あ、なんかこれエラー出ちゃったんだけど、どうすればいいんだろうってなった、あ、ここをこうして、こうして、こうすればいいよ、ドヤ、みたいな 感じになって、で、なんかそこで、それが多分なんか、あ、パソコンができると、人の役に立つんだなみたいな原体験があって、そのタイミングで多分親戚に高専っていう学校を教えてもらったんですよ。
わあ、すごい。その親戚
で、
の方すごい。うん。
もうファインプレーですよね。
ファインプレー。
で、高専の情報工学科っていうところがあるから、あ、じゃあそこに行けばスーパーハッカーになれるやんって思って、スーパーハッカーとかそういう言葉知らなかったけど、まあ、パソコンを仕事にできるんだなぐらいのざっくりとした解像度で高専に行くことにして、まあその時点で、なんだろうな。まあ、自分はエンジニア、IT エンジニア、プログラマーになるんだろうなっていう感じになりました。
高専イコールもうエンジニアになるみたいなのはって結構その高専の中にも多いんですか？なんか結構イメージとして高専私の時とかはエンジニアとかよりなんかまあ機械系もですけどロボット系とかなんかそういうのの方が強かったなと思ってて。
なんか学科が分かれてるんですね。
う
高専っていうのがあって、で、その高専の中でも機械工学科とか、化学、なんだっけ、化学科みたいな、化学
ん。うん。
とか、あとは電気電子工学科とかがいろいろある中での情報工学科に行ったんですよ、僕は。
あと、すごい聞いてみたかったんですよ。高専の人って、高専の人見つけるとめっちゃ喜ぶじゃないですか。あれは何
喜
なん
び
で
ます
か？
ね。
あれ何なんですか？
あれは何なんですかね。なんて言うんだろ
ちなみに私の夫は明石高専出身で
う。あ、マジっすか。明石高専めっちゃ優秀
す。あ、そうなんです
な
か？
イメージ
やっ
がありますね。
たー。す
そう、なん
ごい。で
か、
も、
高
嬉しい
専
です
の。
か？こういうの。はい。
あ、嬉しい。今嬉しいですね。
あ、
こ
よ
の嬉
かっ
しさを知ってればいいんですね。
た。
なんでだろうな。でもなんか高専選ぶのって多分あれなんですよ。中学だとクラスに1人とか2人。あ、2人もいない。普通いないか1人かなんですよ。高専選ぶのって。で、そういうなんか自分は、そういう意味ではマイノリティっていう意識があるから、高専関係ないコンテキストで高専出身の人を見ると、こうなんか嬉しい。
仲間よみたいになるみたいな。
仲間みたいな感じですかね。
しかも、高専みんな、なんか、そんなに数ないのかなと思うんですけど、みんな大体、多分、明石高専ですとか言ったら、あーとか言って、みんな、なんか、県で言ったら、もう大体わかるみたいな、なんかみんな、どこの高専も把握してるみたいなのもありません？
わ かる。
50個ぐらいしかないんで、全国に。
ああ、そうなんだ。
はい。
ええー、
で
じ
も、
ゃ
明石高専はそれでも
あ、うん。
有名ですよ、なんか。
なんかちょっと嬉しいですね。私のことじゃないのに鼻が高いです。
なんか、あれなんですよ、高専からその大学に編入とかもできるんですよ。
うんうん、そういう人多い。
で、高専によって、やっぱり、なんつうの、まあ、いい大学に、ああ、いい大学にというか、なんつうの、進学実績が強い高専と、 そうじゃない高専みたいなのがあったりとか、あとは高専プロコン、高専プログラミングコンテストとかロボコンとかあったりして、そういうのでよくあの上位に入る高専みたいな、いろんな高専ヒエラルキーっていうと変な、高専ランキングがあって、
高専ヒエラルキーめっちゃ面白い。
高専ヒエラルキーで、はい、上位います、いつもだいたい明石高専は。
え、MK さんの高専は何が強かったんですか？
いや、何かが強いイメージはあんまり、そうですね、ないけど、あ、でもルビーコミッターを2人輩出してます。
え、それめっちゃすごいじゃないですか。それすごいことじゃないですか。最高じゃん。
そうですね。だから僕、北海道の苫小牧高専っていうところなんですけど。
わぁ。
あ、でも、こうやって喋ってて勝手に言っていいのかな。あ、でも、多分、リンク
トリックしてる
から、はい、大丈夫だと思うんですけど、柴田さん。
ああ。
と、あと、村健さん。
なんか、
北海道なんだ。
本当に、あの、ありがとうございます、あの、高専さん。っていうか、何に感謝してるのかわからないけど、いや、高専ってすごい、やっぱ、いいですね。
その高専では Ruby 使ったりするんですか？そこからちょっと Ruby 住み込まれるみたいなないんですか？
いや、全然1ミリも登場しないですね。
え、嘘なんで？もったいない。
ないですよね。
え、高専の話めっちゃ気になる。どんなんなんですか？なんか、普通の高校と違うんですか？何かが。まあ、5年あるからな。
そうですね。まあ、多分1、2年生のうちは、普通高校、同じカリキュラムで文系をちょっと弱めて理系を
ちょっと弱めるんだ。
そうですね、はい。だから漢文とか全然やってないです僕。
え？レテンとかわからないですか？
レテンはわかりますが。
わかるんかい。
でも一週
じゃあもう一緒。
一コマか二コマぐらいしかやってないですよ。多分もっとやりますよね、普通の高校生は。
やる。
なんかさらっと、さらっとやっただけです。
毎回なんか小テストみたいなのあるから直前に暗記してましたね。
え、じゃあ、センター試験とかって受けなかったんですか？統一試験か。
ないです。
ああ、あれするにはなんかある程度漢文とか、ある程度までないと確かに受けれないなと思って。
はい。
あ、そっか、編入試験になるからか、受けるときも。
そうです。
やっぱ高専ってもっと広まってもいいよね。なんか私全然その選択肢なかったというか、誰も教えてくれなかったし、存在も知らなかったし、なんならなんか専門学校との違いも分かってなかったですよね、はい、だからなんかその親戚の方マジですごいし。
確かにうち知ってたけど、あの石川県田舎すぎて、あのその高専に行くのに通勤1時間以上電車も含めてかかるっていうので断念した。やっぱ田舎だからさ、石川県行けなかった高専に。
そっか、高校だからまだちょっとあの大学とは違うもんね。
で、大学と高校の間みたいな感じですよね、高専って。
そうですね、中学卒業して5年なんで、
まあ
高校プラス短大みたいな感じですかね。
なるほど。そっかそっか。
なんか、大学みたいに、あの、1年取れなかった単位で留学する、留学、留年するみたいな、あるんですか？
ありますよ。
え、高校生で留年していくってことですか？
あります。まあ、一応1年生を2回やることも、理論上可能なんですけど、大体そうですね、2から3年生になれないとか、4から5年生になれないとかはよく聞きますね。
へえ。そこが壁なんだ。
うちの、はい、うちの高専のうちの学科はそこが壁なイメージでした。
へえ、おもろ。
え、高専からあの文系に行く人っているんですか、その後。
あー、たまにいますね。そのやっぱりなんて言うんだろうな、なんとなく興味あるかもなぐらいで高専行って、まあ、ね、それハマればいいと思うんですけど、いや、やっぱり技術やだ、コンピューターやだとかなる人はやっぱいるんで、そういう人は、一応3年生で辞めて、なんか高卒認定みたいなの取って自分で大学受験するとか、まあ、頑張って高専は卒業するけど、こう、技術系じゃない仕事に就くとか は全然いますね。
あ、進学と就職どれくらいなんですか、割合的に。それで言うと、
あ、もう全然高専によって多分違うと思うんですけど、それこそ多分明石高専とかは進学する人多いと思います、イメージ。
夫は大学に入ってましたね。はい。
で、僕のいた苫小牧高専は、ちょっと全然今はどうか分かんないですけど、僕の時は半々ぐらいじゃないかな。
でもいいな。じゃ、ちょっとそろそろ、高専から先にお話を聞いてもいいで
面
す
白す
か？
ぎて、高専が。
そう
は
そう
い。
そう。
高専、まあ、それで高専入って、割と、なんだろうな、もう僕はプログラマーになりたいんだっていう感じで高専入ったんで、その、プログラマーになる、IT エンジニアになるっていうことは、高専の情報科入った時点で決めましたと。
おお。
で、そこから、ウェブ系の世界に触れたのが、あれなんですよね、その、なんだろうな、高専の授業とかではウェブ系のことやんないんで、全く触れる機会はないんですけど、その高専カンファレンスっていう、なん
ああ、
て言えば
有
いいんだろ
名。
う、全国の高専生がどっかに集まって、こう、勉強会、カンファレンスやるみたいなのがあって、そこで、まあ、とある方の発表を見て、なんか、Ruby 界隈の、Ruby 高専界隈の人だったんですけど、こうウェブ系のプログラムで、なんか自分の趣味のアプリ作って自分の生活を便利にするみたいな発表されていたのを聞いて衝撃を受けて、で、なんか今まで僕はプログラミングっていうのを勉強しても、こう授業の演習問題を解くとか、なんか、なんて言うんだろうな、その GUI のアプリを作るとか、そういうのしか知らなかったけど、なんか、ウェブ系ってやつを学べば自分のウェブサイトが作れて他の人に触ってもらえるんかみたいな。だから結構衝撃
あ
を受けたら、なんかウェブプログラミングみたいなのを始めて、まあめっちゃ端折るんですけど今に至るみたいな。
すごーい。
Ruby 高専界隈って何なんですか？
なんかちょっと名前出していいのか今一瞬わかんなくなっちゃったんであれですけど、アソナスさんっていう方がいて、
わかります。
その方がウェブ駆動私生活みたいな発表をされていて、2012年の話なんですけど。
すごい。なんか結構その Ruby をやる人たちっていうのは歩いて、その、なんか、かい、あの、話とかなんていうんですかね、登壇とか、この界隈として存在するんですか？高専の、なんかでかい高専コミュニティとして。
そうなんかな、どうなんだろう。まあでも被ってるのは多いと思います。その Ruby 界隈っていうのと高専界隈っていうのがあったときに、そこのアンドを取ると結構大きな集合ができると思います。
この記事ですね。今シェアしていただいた Web Driven Life っていう。へえ。いやー、2012年。
この記事よくすぐ出ますね。すごい。
わー。
もうそれぐらい、なんだろう、刻まれてるんですよ、僕の 原体験に。
すごーい。なんか、素敵ですね、これ。めちゃくちゃ面白いんですけど、これ。
めっちゃ
早
面白い。
回しでやってるけど。確かに、でも、この生活を便利にするっていうのが結構楽しいですよね。そのエンジニアになって気づいたんですけど、なんか私って生きるのめっちゃ下手なんで、なんかお金とかめちゃくちゃ無駄遣いしちゃうんですけど、今はスラックに使ったお金を記録すると、今月のお小遣いっていうか目標？マックスのリミットの額から引いてくれるみたいなプログラムを夫に書いてもらって、クソ便利だなって思うんですけど、これもウェブがないとできないんですよね。多分手で書いて自分で計算とかだったらできないんですよね。だから
そう
やっぱ
で
り
すね、
ウ
確かに。
ェブ、ネットにつなげるそのアプリとかを介していろいろできるっていうところを、それを初めて知ってワクワクしたっていうのはすごくなんか私も共感できますね。
そうなんですよ。
ウェブのことを、いいなってその時に強く思ってから、次はどうしたんですか？大学をウェブ系にしたんですか？
いや、そのまま、まあ、高専の授業は授業で、その、結構低レイヤーな、その、コンピューターサイエンス的なところが多くて、まあ、C 言語勉強したり、Java で アルゴリズム勉強したりとか、OS のこと学んだりとかしてたんで、授業とは別で趣味で、でも実は最初 Python を書いて、Twitter を作るとか、
いいじゃない。
自分のウェブサイト作ってなんだろうな。なんか、学校の部活で LT 大会とかしたときに、こう、誰の LT が面白かったみたいな投票するシステムを作ったりとか。
楽しい。
で、なんかこう、あ、ウェブプログラミング楽しいなみたいな学生生活を送ってます。
で、そのまま、次に、ウェブ系のエンジニアとして就職みたいな流れなんですか？次はどんな感じだった？
ああ、そうですね。はい。そのまま、まあ、めっちゃ端折ると、そうですね。社会人としてウェブ系
い
の
や、
会
はし
社
ょ、
に入っ
じ
た
ゃあ、
んでは す
しょ、
けど、
え、は、走らないで、走らないとこ聞きたい。
走らなくていいですか？ で、それで、あれなんですよ。なんか、そのウェブ系の文化と出会うと同時に、なんかこう、プログラミングをして、いろいろ遊んだ成果を、こう、キーノートとかでスライドにして、なんていうの、いろんなカンファレンスで発表するみたいな文化にも同時に触れたんですよ。だから、こう、いや、ちょっとなんか、聞かれたらちょっと恥ずかしいんですけど、浅田さんとかにすごい憧れて、で、その真似をして、いろんな勉強会で発表するとか、なんかこう、GitHub に自分の書いたコードを上げるとか、
めっちゃいい。
やってたら、なんだっけな、なんかこう、知り合い経由で、学生インターンのエンジニアを探してる企業とつないでもらえて、
わお。
そこから、なんか、そこは東京の会社で、僕は北海道の高専にいたんで、ずっとフルリモートで働いてたんですけど、それが2014年ぐらいかな。そこから、まあ、なんて言うんですかね。こうエンジニアになったっていうのを、何をもってエンジニアになったとするかによるとは思うんですけど、お金をもらって、ウェブ系のコードを書くようになったっていうのは、それが始まりですね。高専3年生の時。
めっちゃいい
アル
話
バイ
やん。
トで。あ、そうです、そうです、アルバイトで。
えー、え、じゃあその時の言語は何だったんですか？
時は、そこで Ruby を書きました。
あー、Yes!Yes!Ruby との番組。
いや、今
ですか？
PHP とか言ったらどうしようかと思った。ワードプレスとか言われたらどうしようかと思って。あ、それもいいんだけ
最高の日でしたね、今。
ど。イェイ、Ruby 最高。
そこから、そうです。
Ruby on Rails。
Rails です、そうで
Ruby
す。
on
Rails とか、そんな
どうでし
C
た？
でした。
なるほど。どう
Rails。
でした？最初に。
そうですね。最初は正直、今めっちゃ Ruby 大好きなんですけど、当時は C 言語と Python しか知らなかったんで、なんか、キモって思いながら書いてました。
何がキモかったんですか？
まあ、単純に知らないものを触るっていうだけで、キモって思っちゃうっていう良くないところもありつつ、何 do end ってとか、あとなんだろうな。なんだろう、何をキモいって思ったんだろう。あ、あとは
いろん
ま
な書き方あるからかな。
あ。とか、あとは、単純にこう、Rails っていうものが、まあ、なんだろうな。なんかこう、先に高専で C 言語とか触って、すごい低レイヤーのところ、自分でいろいろやんなきゃいけない環境に慣れてる状態で、Rails っていうフレームワーク側で何でもやってくれるものを触ると、何何何、俺何もしないけど、なんかできてるけど、何みたいな風になった
わ
と
かり
か、
ます。なんか
Python vs.Ruby ではないかもしれないけど、そういうのはありました。
自分の知らないところで勝手にコードが作られてて、メソッドが増えててみたいなのがちょっと気持ち悪いみたいな。
あ、そうですね。
私
もちろ
も
ん、
大
もちろん
学
今
の
は大好き
時、
です。
大学の時 C から書いて、私も Java 書いて、その後 Ruby かと。私は結構、パールも1回挟んだな。感動
おお。
しましたね。なんか Java とかってめっちゃ書かなきゃいけないじゃないですか。なんか、
ないです
私の
ね。
時は、やっぱ大学、やっぱ教授と結構エクストリームなんで、なんかそういう補完エディターみたいなやつあんま使わせてくれなくて、自分で結構書かなきゃいけない。まあ多分学校系はそういうことも多いんじゃないのかなと思うんですけど、だからめっちゃ書かなきゃいけなくなっちゃうんですよ。Java とか書こうとすると。なんですけど、Ruby はめっちゃ少なく済むから、それは感動したな。
私はですね、逆に、 レイルズを知ってから Java とかを、一瞬オンライン大学に入ってコンピュータサイエンスやってたんですけど、その時にやってて、はめんどくさ、え、だるとか思っちゃいましたね。
今時の子だな。
すいません、本当 Ruby と Rails にしか触れてこなかったので、私はそう思っちゃいました。なので、この3人で言うと、私がちょっと異端児かもしれない。情報系の教育を受けてないけど、エンジニアをしているタイプですね。だからなんか2人はなんか、やっぱりすごい知識あるし、早いなと思います、なんか。
いやいやいや。
2012年っておっしゃっていましたよね、その、
はい、
衝撃受けたのが。私、2012年はチェコにいて、もうエンジニアになるとか1ミリも考えてない時ですね。大学生の時。リホヤンは何してた、ちなみに。
2012年は C シャープだな。C シャープ書いた Windows アプリケーションで。
うわお。
そう、大学院の時の研究をしてて、の時は多分。でその研究が、そのレーダーを使って、なんか、乳児の国旗を取るみたいなやつだったから、C シャープ書いてた。C シャープ
乳児乳児の研究
研究がヘルスケア系だって、レーダーを使って、乳幼児突然死症候群っていう赤ちゃんが途中で急に呼吸止まっちゃって、亡くなっちゃう病気を防ごうっていうレーダーで検知しようっていう研究をしてて、病院に、なんか、まあ、C シャープを書いてたし、C シャープは好き。
すごい、なんか、私なんて不思議の国のアリスを論文で研究して書いてたのに、なんか二人ともなんか、すごいなんか学生の時からそのエンジニアとして働いてたりとか、その C シャープのめちゃくちゃなんか人類に役立ちそうな研究とかとは全然違うやつをやってたなって今すごい思い返して、なんか、よくここに来たなと思って、あえてよかった2人にと今思ってます
。その後はちなみに Ruby に出会って、Ruby on Rails やっても沼るみたいな。あ、どんな感じだった？ね、
最初、キモって思ってたんですけど、まあ、アルバイトだから触んなきゃいけないじゃないですか。
出会いは最悪。うん、
そうですね、第一印象は悪かったんですけど、その後触ってって、これめっちゃいいなみたいな。
ああ
だ、来た来た。
いいなって、
一回下がってるから。
そうですね。そこからずっとレイルズ書いてましたね。
おお、素晴らしい。
卒業しても、その後はそのままレイルズ書くみたいな。
そうですね、
会社にとか、
はい。卒業して会社に入って、まあ、なんだろうな。その高専の就活、なんつうの、普通の高専の普通の就活をすると、いわゆる SIR だったりとか、まあ、東京行く人は SIR に行くし、道内で就職する人はなんか金融系のところに行くし、
うん、
あとは愛知方面で自動車系の、
うん、イメージある。
いわゆる高専の普通の就活だったんですけど、まあ自分は、まあたまたまつながりが、そのインターンとかアルバイト絡みでつながりのあったウェブ系の会社に入って、就職のタイミングで上京して、ずっと Ruby Rails を書いたりしてますね。
すごーい。
なんて言うんですかね。高専の中の就職の中でこうやってウェブ系に行く人って結構少ないんですか？多いんですか？
なんか僕が就活をしていた2017年とかの段階ではあんまりいなかったですね。でも、うん、今は普通に、なんだろう、まあ別に名前出しちゃっていいと思うんであれですけど、マネーフォワードとかに、なんつうの、高専の普通の就活でマネーフォワード行くみたいなのが全然あったりしますね。
へえ、新卒で入るってことですよね。
そうです、そうです、新卒で。
ああ、へえ。
なんか、なんていうんですかね、この普通大学、4年生大学の就活なんか、例えば、合同説明会みたいなやつに行ってみんなエントリーシートをめっちゃ書いて、エントリー書きまくって出すみたいな、謎の習慣がありますけど、なんか、高専の就活は別なんですか？一緒ですか？
まあ、一部一緒ですね。なんか、推薦っていう概念があって、
あ、やっぱ推薦が多いのか。
そうですね。企業が高専に対して、求人票を送ってきて、その時に推薦するんですよ、学校が、学生を。で、そうすると、多分、普通の就活、だから一般応募とかよりも、まあ、わかんないけど、何かが優遇されるんですね。多分、枠が別とか、面接の回数が少ないとか、そういう系だと思うんですけど。そういうのがあるって意味では、まあ、高専就活に強いとは思います。
え、推薦の方が一般的なんですか？じゃあみんながその普通、なんていうんですかね、就活の方法として？
高専においては推薦の方が一般的だと思います。その、なんだろう。まあ、いわゆるいい会社、優良企業、有名な大企業みたいなところに対して推薦で行けて、で、その代わりもし内定が出たら絶対そこ行かなきゃいけないみたいな。
ああ、契約が。
そうですね。まあもちろん法的な拘束力はないと思うんで、辞退はしてもいいっちゃいいですけど、そうすると二度と同じ学校からは取ってもらえなくなったりするんで。
なるほど。ええー、面白い、なんか、高専との違い。じゃあ、そっか。そっからもう、働かれたってことなんですけど、なんか、どんな感じ、バックエンドとかだったのか、それともフロントエンドだったのか、なんか、どんな感じのことをやってたんですか？
そうですね。2019年から就職して、まあ今まで一応一貫して、レールズが得意なバックエンドエンジニアとしてやってきてて、まあ何回か転職もしたんですけど、その時々で、プラスでリアクトを書いたり、プラスで Vue.js を書いたり、今だと、なんだっけ、ああ、Python で、アルゴリズム書いたりとかしてるんだけど、でも、なんだろうな。何エンジニアですかって聞かれたら、まあ、バックエンドエンジニアです。レールズが得意です。みたいな感じです。
わあ、最高だ。
ね。いやー、どうぞ、
同
口は。
じ場所に何、たどり着いてはいると思うんですけど、もちろんレベルは違うけど、なんか全然違う道で同じ場所に立てていることがすごい嬉しいなって思いました。
はい、そんな恐縮です。あとあ
ねえ、
れですね、直
うん。
近半年はなんかマネージャーやってましたね、そういえば。
おー、すご
おお、
い。なんでマネージャー
どうです
を
か？
やってるんですか？どうです
なん
か？
かそうですね、マネージャーめっちゃ楽しくて、なんだろ
楽しい派だ。
う、人の成長に責任を持つというのは、向き合うというのは、あ、なんて尊いことなんだろうみたいな ふうに思ったりするのと、あとあれですね、もともとなんかこう、いいプロダクトを作るために、まあ、まずはいい組織を作ることからだろう、みたいな考えがあったんで、なんかこう、採用とか、チームビルディングとか、なんていうんだろう、コード書く以外の、そういうチーム系の仕事みたいなところに全然抵抗はないタイプだったんで、まあ、マネジメントも割と自然に楽しめましたね。
うん、まあ、マネジメントをなんかやり始める、なんか開発だけじゃなくてマネジメントをやり始めようとするときに、なんか何個か方法があると思ってて、自分がやりたいっていうか、やってみたらって言われるとか、なんかそういうのあると思うんですけど、どういう感じでマネージャーさんになったんですか？
やってみたらって言われたのがきっかけですね。
やっぱりじゃあ、その開発者の中でもそういう動きをしてたんですよね、きっと。
そうですね、スクラムマスターとかチームリーダーとか、そういうところはやっていて、ただまあなんか漠然と20代はプレイヤーでいたいかなって思ってたんだけど、そういう打診を受けて、まあじゃあ乗るかみたいな。
じゃあ、すごくなんか自然な流れですね。なんか、
そうですね、
つ
確か
る
に。
んと。
なんか、その登壇とか、もともとお好きだったって話だと思ってるんですけど、今もされたりするんですか、結構。
あ、そうですね、コロナになってちょっとあんましなくなったはなったんですけど、 去年の会議オンレールズとかは登壇しました。久々にこういうところで。
すごい。めっちゃいいですね。やっぱこういうアウトプットをされてる方ってやっぱすごいなと思います。そういう、なんていうんですかね、登壇とかで。
いや、
ちなみにその時の資料とかってあるんですか？
どんなこと話したのか、確かに。
はい、その時はあれですね、なんか、僕がやってるゆるふわポッドキャストっていうポッドキャストがあるんですけど、そのなんか配信のシステムを自分でレールズで自作してるんですね。CMS とか、ウェブサイトとか。
OSS ですか？
あ、OSS ではないです。もう完全に自分用の。でも OSS にして確かに誰でも使えるようにしてもいいですね。まあなんか自分用のやつで作ってるんですけど、まあ、それ2020年ぐらいから、ポッドキャストをやりながら、ポッドキャストで使う道具を自分で作るみたいなのをやってて、それで、なんていうんですかね、こう、ポッドキャスト自身も楽しめたし、そのプロダクト、自分が使うプロダクトを作るっていうのも楽しめて、それでめっちゃプログラミングを勉強できたから、なんか、みんなも自分が使う道具を自分で作って、プログラミング楽しもうぜみたいな話をした気がします。
すごい。絶対見たい。絶対探してください。
それこそあれに、その最初に、感銘受けた、LT にっぽい近いですよね。与える影響としてはなんか、自分。
ね、本当に Web ドリブンライフが、ポッドキャストドリブン、デベロップメントみたいな。
ですね、
感じになったってことですよね。あ、ありがとうございます。今、リンクを貼っていただきました。わー！あ、ちょっと後で、後日、読ませていただきます。あと、ポッドキャストの、デスクリプションにももちろん追加しておきます。はい。いやー。
ありがとうございます。
すごい、なんかもう、めっちゃ素敵な話しすぎてやばいの。
ちなみにその配信システム、どんな感じにやってるんですか？なんか、どんな、
まあ、最初は音声の配信も自分でやってたんで、まあ S3 に MP3 ファイル置いて、クラウドフロントに CDN やらせて、で、まあ RSS フィードも自分のとこで配信して、
すげえ。
ポッドキャストクライアントがこう MP3 をダウンロードしに来ると、一旦 Rails を踏んで、なのでダウンロードのログができて、で、そこからまた S3 というか、まあキャッシュの効いた音声ファイルにリダイレクトするとか、あと CMS も自分で予約投稿できるようにするとかはやってたり、あとはログをビッグクエリに流して、いついつ再生されたとか、このエピソードはどれぐらい再生されたとか出してたんですけど、あれなんですよ、今同じだと思うんですけど、アート19使うようになっちゃったんで。
止まっちゃったってことか。でもオープンソースにしてほしいかも。だって、他にも、やりたい人いるだろうし、その、ポッドキャストしながら、自分でちょっと調整していくことで、なんか、その、レイルズ学ぶっていうのもすごい楽しいと思うし。
確かに。
うん。なんか、いい。なんか、その、レイルズの、その、初めてレイルズを触るときのひな形って、だいたいツイッターみたいなやつだけど、なんか、ポッドキャストの配信システムとまた全然違うから、なんかすごい見てみたいです。
いや結構あれですね、ミドルウェアヘビーじゃないですけど、いろんなの結構使ってるから、なんて言うんだろう。そういうのも必要になっちゃいます。必要になるってなりますね、確かに。その、ビッグクエリー流す。今はどうなんだろう。どういうミドルウェア今使ってるんですか、今は。構成的には。
今は、なんかビッグクエリーに流す部分はトロッコってやつを使っていて、SaaS なんですけど、まあ、
なるほど、
データベースに入っているデータを、そういうデータウェアハウスに流すの ETL とかって言ったりするじゃないですか。
ああ、データドックとかじゃないんだ。データドックだけの名前なんだっけ？エンバルクとか。ああいうの系じゃないんだ。
そうです。エンバルク、多分トロッコっていうウェブサービスがあるんですけど、あれは、ウェブのなんていうの、エンバルク的なものを GUI で操作できるようにしたウェブサービスがトロッコってやつがあって、それのなんか無料プランがあるんですよ、なんと。
へ
なので、
すごい。 日本の会社ですね。
そうです、そうです。どこだっけ？
すごい。
目黒の会社です。
面白い。
これちなみになんですけど、なんかサーバーはどこに立ててるんですか？
サーバーは、最初ヘロクだったんですけど、今はアマゾンがやってる VPS でライトセイルっていうのがあるんですよ。
それ無料なんですか？なんか、最近やっぱ無料で使えるサーバーってあんまないなと思ってて。あ、有料か。
ないんで、月1500円ぐらい払ってます。
ライトセール、初めて聞いた。
なんか、ありますよね。レールズエンジニアとして就職したときに、なんか、仕事の触るレールズアプリとは別に、自分で好き勝手にできるレールズアプリが欲しいなと思って。で、その時ちょうどポッドキャストたまたまやってたんで、あ、これ自作すればいいじゃん、みたいな。
すごい。
ふうに思ったのが始まりですね。
発想がすごい。
素敵ですね。なんかエンジニアらしいというか、作ればいいじゃんって。
ありがとうございます。
すごい。
めっちゃいい話やった。なんか、オチまでちゃんとついてて、もうすごい完全な、本当に、素晴らしいエンジニアになるまで、私がエンジニアになるまでの。エピソードになっている。すごい なんか感動。この最初の衝
なん
撃
か、
から自分の発表まで。あ、ごめん、どうぞ。
どういうこ、あ、じゃあ、好きなメソッドは何ですか？
好きなメソッドですね。好きなメ
今？
ソッド。うわ、なんだろう。好きなメソッド。好きなメソッド。
今？
いや、なんか、
いや、
どんなエン
わ
ジニア
かん
なの
ない
か
です。
聞きたいんだよ。あ、わかる。私もマップめっちゃ好き。シンプルにやっぱ心地いいよね、書いてて。って思いますよ。
私はビールも好きだからタップです。
ああ、確かにね。ビールも好きだからタップで、ルイどこ行ったみたい
ルイどこ行ったんだけど、タップっていうのを初めてしたときに、こ
な。
れ
タッ
は
プ。
何もしないメソッドなんだよって言われたときに、は？ってなったんですよ。でも、しっかり
けど、
と
わ
見
か
た
る。
ら、なるほど。これは便利や、
うち
と
も最
思った。
初、わかる、わかる。そう、タップ見つけたとき、その最初は、おい、何もしないってこれ使い道ないんだよと思ったときに、自分で聞いたときに、自分でなんか初めて、あ、これタップ使いたいときじゃないって気づいたときに、アハ体験あるよね。
そうそう。先輩のコードとか見たときに、
わかりま
これ
す。
はってなったんです。
なんか、
ここは
赤い
タッ
列
プ。
に対して、タップ読んで、ぐちゃぐちゃぐちゃ
あ、
って
そ
ロジックが書いて
う
あるのとか見ると、
そ
なんだ うそう。あ、そうそう。
この人みたいな。
こういう時に便利なんだよなって。
いや、わか
ね。
ります。
おしゃれって思う、めっちゃ。
そう。この中で何でもしていいんだ、自由なんだ、みたいな。影響ないもんな、とかいう。すごい。それで、好きですね。
なる
や
ほど。
ばい、楽しい。
あと、どんな開発してるときが一番、どんな瞬間が好きですか？なんか、書いてるときでもいいし、テストやってるときでもいいし、レビューしてるときでもいいし、なんか、いろいろあると思うんですけど、エンジン。
ペアプロし
何
て
し
る
て
と
る
き
し。
が好きですね。
わお。どっち側ですか？
ど忘れした。ドライバーじゃない方って何て言うんでしたっけ？オペレーターか。オペ
ど
レー
っち
ター
オペレーターって。
は、なんかコー
ナ
ド、
ビ
パ
ゲーターじゃ
カ
ない
ーは？
の？
あ、ナビゲーターだ。失礼しました。ナビゲー
あ。
ター側が好きです。
っていうの？ナビゲーター。へえ、なんでですか？
なんか、こう、まあ、画面共有されてて、エディターとかが。で、なんて言うんですかね。自分はこう、くつろいで 腕組みながら。はい、じゃあ、ここのメソッド、ここのメソッド定義ジャンプして、みたいな。そこそこ、じゃあ、ちょっとテスト実行してみて、みたいな風にやってるのが、なんかこう、いいですね。
私逆かも、確保がいい。なんかもう、言ってるとき、なんか早くしてみたいな気持ちになる。
わ
違
か
う、
る。
違うってなる。
私もリホやんだわ。ちょっとそこやってるけど、私、待ってない。一緒に作業したいってなっちゃ
そう、
う。
しかも説明がまた、どもるから、なんか次の、なんかちょっと説明とか、ここをこうしたいっていう意図を、ってなって書きたくなっちゃう。なんかすごい、いいですね。じゃあ、ペアプロも好きだったらモブプロも好きなんですか？
そうですね。モブプロは好きだけど、でもモブプロの時は自分がドライバーがいいですね。
なんでですか？
なんでだろう。なんですかね。なんか、なんでだろう。 あ、なんかモンプロするときは、どっちかというと、自分が知ってるコードベースを、その自分に属人化してるコードベースをみんなに知識を平準化するために、自分がドライバーとしてモブプロをするっていうのが多い気がしてて。だ
めちゃ
から、
くちゃ周りを考えてらっしゃるんだ。
喋れるから好き。
ああ。なるほどね。めちゃくちゃなんかマネージャー視点な感じがした。今、その、周りの相手のことをこう考えて、指示したりとか、みんなにシェアするために、自分の今考えてることを発話して、書いたりするのが好きっていうのが、すごくなんか、向いてそうな感じだなって思いました。
ありがとうございます。なんか、ちょっと褒められすぎて、試
え、
金石を食べて、今めっちゃニヤニヤしてます。
え、ね、めっちゃいいな。へえ、ペアプロ好きなんですね。へえ、え、じゃあ最近のコパイロットさんとはどうですか？使ったりしてますか？
ってますね。コパイロットは、そうですね。でも確かにコパイロットってあれじゃないですか。今開いているものを学習というか、なんつうの。今エディターで開いているものをこう踏まえて提案してくるじゃないですか。だからもうタブの数がえげつないほど 開きながらコード書くようになりましたね。でもそれをちゃんとやらないと、なんか、はぁ？みたいな提案してくるんで
確かにそうかも。まだ私全然慣れてないので、普通にメソッドを聞いたりしてます。
パイロットにですか？
そう、ここをいい感じにする。なんか、Ruby とか Rails のメソッドってないんだっけ？みたいな感じで、
あ、なんかコメントで
サジェ
書
ス
くって
ト
て
し
こと
て
で
も
す
らっ
か？
てます。あ、その対象のコードがあった時とかに、なんかこれの、ここの数値を出したいんだけど、どうやって書けば一番早いのとか言って、なんかそういう
あ、
ちっ
対
ちゃ
話
い
形
ルー
式の
ビー
や
し
つを使
か、
ってんのか。
あ、そうです、会話形式のやつ。私、もうチャット GPT みたいな感じで使ってて、
あっちも。
サジェストしてもらう感じじゃなくて、私が聞いて答えてもらうみたいな感じで使ってます。だからそのタブいっぱい開いてみたいなのはまだちょっとその域に達してないから、もっと使わなきゃ。
どっちも確かに便利。私も大体もう最近書いてもらいますね。なんか、大体書いてもらった下書きが6割ある時代で書き直すんですけど、確かに書いてるときにサジェストしてくるやつ、心地いいときは心地いいんですけど、あ、違う違う違う、もう下に出さないでくれ。書きたいものは違うんだみたいな時もある。
ありますね。
ずっと出してくるから、ずっと出してくるの、いらないって思う。大丈夫。
わかる。あとテストで、いや、これは落ちることをテストしたいんだよなって時に、通るやつ
ああ。
出してきたりするから、ちょっと惜しいってなって、みんなで頑張れしてました。え、あとなんだろう、聞きたいこと。
でも結構時間いったよ。
いたよね。てか喋りすぎ、なんかもう興奮しすぎてすごい長い時間、すごい、拘束してしまって。すみません。ありがとうございます。
そう、私たちのね、目標20分ぐらいなのに、いつも1時間ぐらいになっちゃって。
なんかあれ
え、
です
で
ね、
も、
久々にゲストとして、ポッドキャストに出させていただいたんですけど、いつも自分が、なんつうの、
モデ
まあ、
レー
一緒
ター
にやっ
みたい
て
な。
るメンバーと、そう、やる。とか、あとはゲストをお呼びするとかだから、なんかこう、あれなんですよね。自分が喋りすぎないように気をつける機能が僕に搭載されてて、今僕ゲストだからいっぱい喋っていいはずなのに、なんかそれをかけちゃって、あ、やばい、僕今喋りすぎじゃないかなってなっちゃうっていう ことをやってました。
す
そ
ご
れ
い。
で言うと、私たち多分何も考えてないぜですね。
そうです。
ゆるく。
本当に聞いていただいたってことでわかると思うんですけど、ただの雑談を流してるだけのポッドキャストなんですよね。
い
だ
や、
から
めっ
なん
ちゃ
か
いい
そ
じゃない
の、
ですか。
モデレーションとかは全然今回うまくできてなくて、脱線とかたくさんしたと思うんですけど、でもこの感動ストーリーを聞くことができて私はとても嬉しいです。
しかも本当にノリがいいですね。 今日なってディスコードで多分日本時間の朝ぐらいにやりませんかって書いてすぐ返事来てくれる。
そう。
なんかちょうどなんかそろそろどっかのポッドキャストにゲストに出たいなって思ってたんですよ、ちょうど。
ちょうど
わーおやっぱちょっとうちらありますね、ちょっとバイブスが合う感じですね。
ぜひ、
でもそう、まあ、気づいたと思うんですけど、話題もなんていうんですか、ざっくりしか決めなく、そのまま始まっていくみたいな感じなので。いや、なんか逆にみんなのフォトキャストの準備とか、なんかどんな風にやってるのかめっちゃ気になる。今度これ聞きたい。
確かに、今度そういうのを聞いてみたい。
ぜひ。
ね、私たち直前ぐらいに今日何やるみたいな感じでやっちゃうから。うん、
ほんとそう。マジでそう。
割と僕らもそんな感じですよ。最初は、
あ、よかった。
意識高く、トレロに話題とかを準備してたんですよ。
わぁ。
アイスボックス、次話すとかってやってたんですけど、まあ、めんどくさくねってなって。最近は集合して、5分、10分ぐらいで、今日何話すみたいな。そういや、ツイッターでこれ流行ってたね、みたいな。あ、じゃあこれ話すかみたいな感じですよ。
ああ。近い、よかった。
結局ね、それが一番なんか、なんていう、タイムリーな話題になったりするから、いいのかもしれないですね。
そうです。
やっぱ本当に、継続が大事ですよね。
そう。もう、続けるためのハードルをとにかく下げてきた。
いや、よかった。なんか、結論が同じでよかったです。私たちの出した結論と一緒で。
うん。
ポッドキャストを続けるのが大事。
大事。
大事。
プログラミングも楽しんでやってく。
大事。
大事。そんな感じですかね。すいません、ちょっと、まとめになっちゃった。
やめていい感じでまとめていただいてありがとうございます。
はい。じゃあ、本日はゲスト、MK さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、最後、ヤンキャン FM の宣伝。ヤンキャン FM は、お便りとか、ハッシュタグでのコメントとかを、ほんと心待ちにしているので、ぜひ聞いた人は、皆さん、ハッシュタグのヤンキャン FM をつけて、X でポストしたりとか、ウェーブボックスっていう匿名でメッセージをくれる箱とかもあるので、そこで、感想を送っていただけたら嬉しいです。 MK さんへも伝えますので、ぜひ送ってください。こんな感じかな。
はーい。